皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月3日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は迷走極まる日本の政治です。安倍内閣もいよいよ極まってまいりましたですね。キューマ大臣の原爆発言に続きまして、キューマ大臣の辞任と、そして後継がなんと小池百合子補佐官ということで、まあ、よっぽど人材がいないんですね。本当に人材不定とはこの内閣のこと言ったもんだと思いますけども、まあ、この調子で夏の参議院選挙に突入するわけでありますから、まあ、選挙後の、まあ、政界再編もですね、非常に、まあ、ドラスティックになるんじゃないかなと思うんですね。まあ、その安倍内閣がまあどうにもならないのはよく分かってるんですけども、まあ、そのまあ前提としてですね、やっぱり日本の役所が機能しなくなってるんだろうと思うんですね。社会保険庁の問題なんか見ても分かりますけれども、結局あれをその日本年金会社ですか、なんかこう直すんですね。でその中でその残れる人と残れない人がいるわけですよね。で残れない人がいるっていうようなことになりましたら、当然内部告発は出てくるわけで、全てがまあおじゃになるような話も出てくるわけですよね。ですから、この今のこの、なんですかな、今のって言いますか、この10年ほど続きましたね、非常にその歪な形での競争原理主義の導入によりましてですね、職場が荒廃してる、で、職場が荒廃してるというところは、それ立て直すことはなかなかもう難しいんですね。こうやって、その、まあ、いよいよこれからまたもう一回リストラやろうというときに、今度は本当のこと言っちゃうよという人が出てくるわけで、この間のミート社もそうですけども、まあ、今回の社会保険庁もね、まあ、本当のことを言われて、それでおしまいになっちゃうわけですよね。ですから、まあ、そういう意味で言いましたら、まあ、今のこのね、変な競争主義でやってた経営者たちって夜も寝られないような日々が続いてんじゃないかと思うんですが、まあ、自業自得なんだと思うんですね。で、そういう、まあ、一つ流れの中がありますんで、もうこれ、官も民もあまり変わらないんだと思うんですね。結局、10年ぐらい前から、政治のその問題の捉え方が非常に間違ってたんだろうと思うんです。もっとですね、やっぱり我が国がどうやったら強くなるのか、抜本的にですね、昭和の時代と平成の違いを踏まえてですね、どうすべきかを考えなければいけなかったんですね。まあ、それを当時、まあ、日本の政治家も役人も全く不勉強でありましたから、なんかアメリカからですね、規制改革をやれば景気良くなると、教科書をですね、東大から慶応大学に変えれば景気良くなると、なんか言われてそうかなと思ってやってみたわけですよね。まあ、その馬鹿さ加減がですね、今頃になってはっきり分かっちゃったわけですけども、まあ、とにかくですね、大企業と、それから役所がですね、完全に、まあ、空洞化現象を起こしたわけです。そうすると、その上に乗っかってるのが日本の政治ですから、それはもうね、何もできないわけですよね。自分たちで何かやるっていう能力がもうないんでですね、支えている役所と民間の大企業がですね、ダメになっちゃったな。もうそれっきりだっていうことは、まあ、今の様子見てるとよくわかると思いますね。で、経済だけじゃなくて、やっぱりあれもそうですよね、外交もね、北朝鮮情勢なんかも非常にその興味深い展開になってきておりまして、例えばその、今回の公安調査庁の問題ですね、なんか最近の報道によりますと、朝鮮総連から金を騙し取ってですね、中国に埋められているその化学兵器の処理をするビジネスを始めようとしてたという話なんですね。まあ、それがその、どういう意味を持つことなのかはですね、なかなかよくわからないことなんですけども、まあ、その北朝鮮とそれから日本の関係というのが単なるね、敵と味方、なんて言いますか、悪者と正義の味方というものではないということは、まあ、よくわかると思うんですね。例えばあれは2005年でしたかね、朝鮮日報にですね、小泉純一郎の父親の小泉純也が在日朝鮮人の北朝鮮の帰還運動の中心人物だったという記事が出たんですね。で、あの話はまあみんな関係者知っておりまして、あれ、鹿児島ですよね、鹿児島の加世田という集落の出身の人ですわね。ですからもう北朝鮮人なんでしょう、あれ。で、それがその、まあ日本で戦後ですね、在日朝鮮人の帰還運動をやってて、で、まあ、その結果、ずいぶん悲惨なことは起きたわけですが、まあ、小泉純也はですね、まあ、それを、まあ、非常にその中心になってやってた男で、まあ、その上のその子供が純一郎ですからね、まあ、純一郎がですから、まあ、北朝鮮行って、まあ、あれと金正日となんか話をしたわけですが、まあ、そういう歴史も踏まえてのことなんだろうと思うんですね。さらにその日本と北朝鮮は国交がありませんでしたから、国交がないということこそですね、格好の隠れ蓑になるわけですね。国交がある国であったらすぐ情報バレちゃうけども、北朝鮮は国交ないから、だからこそですね、いろんな隠れ蓑でみんな使えるわけですよ。 日本でもアメリカでもあそこが隠れ蓑になったってことは、結局のところここがないからですね。普通の人が入れない、情報が入ってこないからこそあそこを隠れ蓑に悪いことできたわけでありまして、まあそういう過去がですね、今清算されようとしてるんですね。私非常に興味深いと思いますのは、アメリカはですね、ここでその北朝鮮とは和解の方向に動いたということですね。あの国はやっぱり本当に現実的な国だなといつも思うんですけども、とにかく中国との対峙をやっぱ避けるためにですね、台湾問題に関しましては台湾に独立をしないように求める。北朝鮮問題に関しましては、まあ北朝鮮のですね、いろんな問題を全部中国に任せるっていう感じですね。ですからもう、北朝鮮との間は戦わないと、したがって国交を回復するということでアメリカはその交渉を進めてるわけですよね。その日本なんかやっぱ完全に取り残された形になっちゃって、文字通りこのアメリカの今の政策というのが、ソビエトのゴルバチョフ大統領のやったペレストロイカに相当するもので、で日本はですから東ドイツの、なんか言いましたな、年取ったあのトップがね、ホーネッカって言いましたか、そうそうホーネッカ、あれに相当するようなもんで、ソビエトが先にですね、その改革に乗り、な、改革を進めちゃったために、そのホーネッカーたち、東ドイツ政府は完全に取り残されたわけですね。今のその日本政府が全く同じ状況になっていると思います。で、ですから、こうなってくるとですね、日本のその台北強硬姿勢とか、あるいはその公安調査庁によるいろんな問題っていうのはですね、事件というのは、これアメリカにとっても大問題で、北朝鮮をですね、うろたえさせるようなことをやる、公安調査庁は悪いやつだという話になってくるわけですね。まあ、日米密約のことに関しましても、まあ、アメリカ側から最近よく情報が出ますよね。なんですわいな、密約のね、証拠になるようなね、状況証拠になるようなメモがね、出てきまして、なんか今回はその、アメリカの財務大臣が、財務長官がその大統領に対して、まあ、この今回の密約でいくら儲かったんだって金の話をしているメモが見つかったわけですよね。まあ、今回だって、ね、基地の移転で3兆円金を渡すって話になってて、ところが国内には3兆円の話はしないことになってるわけですよね。ところがみんなバレバレになっちゃってるわけで、まあ、ですからこんな、ね、愚かなことをこうずっとやってきたわけですが、まあ、時にはここに来て日本側が気持ちを変えたんじゃなくて、アメリカが気持ちを変えて日本との関係を抜本的に変えようとしてるんでしょうね。まあ、ネオコンの連中だってですね、そもそもその日本なんか全然大事にしてないわけで、ですからまあ、ね、そういう、まあ、アメリカのネオコンと手を組んだ日本のね、指導者たちはバカみたいなもんだと思うんですけども、結局のところ、そのまあ、日本の仕切りも、まあ、中国に任せるっていう大きな流れなんでしょうかね。ですから、日米のその、まあ、陰微な関係は一旦清算するという方向なんでしょう。ですから、秘密のメモが暴露されたりね、北朝鮮問題で、まあ、北朝鮮と手を握っちゃって日本を孤立化させようってわけですから、まあ、そんなことで日本の古い政治がこういう形で全部これ表に出てくるんじゃないですかね。ですから、椎名元夫さんなんかもいい時に亡くなられましたよね。椎名元夫さんという方は、アーミテージなんかとも親しくてね、言ってみればアメリカの闇の連中なんかとも五分に話ができる人だったわけですよ。ですから、まあ、いろんな問題で結局、椎名さんが間に入ってね、まあ、日米の通訳やってたわけですよね。まあ、宮沢さんなんかも、まあ、もう亡くなりましたがね、宮沢さんなんか以上にすごい通訳がいたわけですよ、椎名さんなんかが。だから、まあ、椎名さんはいい時亡くなったんじゃないですかね。もう今、ああいう通訳いませんし、アメリカが転がりしてきて、まあ、ですから日本とアメリカのこの戦後の関係を今もうなんか変えようとアメリカが動き出してるんでしょうね。で、これはやっぱり長期的にアメリカにとってですね、非常に悪い結果になると思うんです。ですから後になってアメリカ人は散々これ悔やむことになると思うんですけども、まあしかしもうしょうがないですね。覆水盆に帰らずという例えの通りでありまして、まあ、日本もアメリカもそれぞれの道を歩まないといけないということだと思いますね。ですからその根本的にですね、その政治の世界もね、その役人たちがその今までのそのまあ日米関係の上に乗っかってものを考えてきて、で規制改革だとか言われたからやってきたという世界でありますから、もう次はないわけですよね。で次はないものの上に乗っかっている政治ですから、それは何党が政権取ろうがですね、その役所に依存して生きているわけですから、日本の政治はね、いやそれは無理ですよね。ですから、まあ、私はねこれ思うんですけども、前にもこのとこでここで言った覚えがありますが、例えば台湾と日本の政治を比べますとですね、台湾は非常にしっかりしてますね。このものすごく大変な、これからいよいよ戦争かっていう時ですね、やっぱりね、戦争をやれば勝てそうなリーダーがちゃんと出てくるんですね。で、日本はむしろ反対なんです。ということはですね、これはやっぱりね、天のシナリオっていうことをね、現実を見ながら考えるならば、一旦東京は空っぽになるんでしょ。 私前から思うんですよ。私昔役所で働いたことありまして、2年ほどね、その時思いましたけども、行政改革ってですね、唯一日本でできる方法があると。それは公務員の給料が払えなくなる時である。公務員の給料を払えなくなったら、おそらく出勤しない役人が随分出てくる。その時初めて私は行財政改革ができるんだろうと、当時自分で働いてて実感した覚えがあります。で、やっぱりその通りだったと思うんですよね。で、やっぱりそういうことをしないとですね、これは全然きれいにならない。いわゆる遷都というものもちゃんとやってですね、一回こう全部きれいにして真っさらにしないとですね、新しい日本は生まれないし、その混乱をやっぱり避けることはできないんじゃないんでしょうかね。例えばフランス、イギリスでもフランスでも17世紀、18世紀に革命っていうのを大騒ぎをやって、その間はもうとにかく内政にかかりっきりですよね。で、まあやがてそれからね、また新しい体制が出てきてからまた攻めの時代が始まりますが、とにかくそういう大変な100年があったわけです。アメリカでも南北戦争はそうですよね。南北戦争のまあ前後、まあ100年と言いますか、もうちょっと短いかな、まあ、それぐらいの間のアメリカというのはですね、もう大混乱でありまして、まあ、なんかよくわからない時代だったわけですね。日本もそうなんじゃないですか。ですからもうあんまりね、定裁なんか言ってる場合でもないし、外国に対してどうこう言ってる時でもないし、むしろ外国こそこれからですね、日本と同じようにね、20世紀は終わってしまって自分たちで考えなきゃなんないということで、まあなんか彼らもね、これから大変なわけですよ。ですから日本だけじゃありませんので、まあ日本はここでですからもう一回ですね、ゼロからやり直すぐらいのつもりでね、やっていくしかないと思うんです。でもう今あんまり難しいことなくて、相場でも政治でも黙って見守ってるのが一番だと思うんですね。まあもちろん誰ももうね、リーダーとして出てくる人もいませんから、まあそれはあんまり問題ないって言えば問題ないんで、ほっとけばその通りっていうわけなんですけども、まあ政治なんかでも本当に力のある人は出てこないですね。財界もそうじゃないですか。あの、ホリエモンとかね、まあああいうような類の人たちが退いた今、古い連中かおかしな連中か、どっちかしか大体大手どころ残ってませんでしょう。ですから古いのもですね、おかしいのも大体まあこれで整理になりますから、そしてやっぱりこの首都東京ですとかね、あるいは大きな会社は解体になりますわ。で、解体になってもう一回ちっちゃいところから、まあ作り直しですよね。これがある種の今の静かなる革命というものの実態なんだと思うんですね。ですからやっぱりそうやってもう一回ですね、足元から作り直していく中で新しい日本が生まれてきますから、まあ、ね、あの、お茶の間のエンターテインメントとしてね、政治見てる分には構わないんですけども、あんま本気にならない方がいいと思いますよね。この政治が変わってどうこうってことは全然それは起きないんで、やっぱり足元が要するに溶けちゃってますから、ですからむしろ、まあそれはそれとして置いといてですね、まあもらえる金は国民ですからね、しっかりもらっといた方がいいようで、年金なんかもですね、あの、宣誓書出せばくれるって言うんですね。もちろん嘘ついたらいかんのですけども、ただ信じ込んじゃうってことありますよね。年が取ってですね、いやもう昔俺たちは全部払ったと。信じ込んじゃってる人っていますよね、昔のことに関して。で、そういう人はやっぱり宣誓書書くと年金もらえるんですよね。ですから、あの、適度にボケてきたらですね、適度にボケてきたら、それこそ昔のこと忘れちゃうわけで、都合のいいように全部記憶が変わっちゃうわけですから、まあそうしたら、こう、年金が全部もらえるようになるわけでございまして、いやこれは、なかなかすごい制度だなと、まあ思うんですね。でもこれ見ればわかる通り、要するに政治はですね、国民が怒ったらね、金はすってまくんですよ。前からこれも言っておりますけども、日本の政府にですね、金を止めるとかね、預金封鎖とかね、そういうね、力はないんですね。国民が怒ったら金をすって待ってですね、巻いてですね、よろしくお願いしますというのがね、日本の政治なんですよ。ですからまあとにかくね、まあこうやって政府は金どんどん巻いてきますから、まあ巻いた金をどう使うかっていう話はね、出てきますけども、まあそれ以上のものではないんでね。まあですから自分たちはやっぱりみんな考えなきゃなんないと思いますよ。で、あの歴史の本、歴史家の話を聞くと面白いですね。あの、地方の時代はね、国際化の時代だっていうことはっきり書いてありますね。これは昔の歴史を紐解くとそうなんだそうです。特にヨーロッパではね。あの、歴史の中で言いますとですね、中央集権とそれから文献化っていうのはやっぱり交互にやってきます。で、この文献化していった時っていうのはですね、その中央に頼ることができなくなりますから、みんな自分の才覚で生きるようにね、横の連絡を取っていくんですね。日本で言えば戦国時代なんかがそうです。ですからそのこれからやっぱりもっともっとですね、たくましくみんななっていくんでしょ。とりあえずですから日本の国内で、まあ、みんなこれからどうするって話になってきて、その中にその外国もだんだんそのまあ横糸を入れるように織り混ぜられながら新しい日本が出てくるんでしょうね。内外入り乱れてっていうのはまさにそのことなんだろうと思うんですけども、まあ、そんな風に新しい時代はおそらく作られていくんだろうと思うんですんで、 まあ、とにかくまず足元を固めないといけませんね。国際化というのはですね、何もその世界中行ってですね、その国らしい生き方をするというもんじゃないんです。むしろ反対なんですね。自分のやり方というのをしっかりと確立することが国際化の第一歩なんです。で、自分のやり方をしっかり確立するところからですね、外国に対する本当の興味だとか、外国と本当の付き合える余地というものが生まれてきます。ですから、まあしばらくはですね、自分の足元を固めることに日本は専念をしないと、国際化どこの話ではないと思いますね。それから、その海外の様子なんか見ておりましてもですね、中国にしろね、ロシアにしろ、まあどこかで今のようなですね、体制がこれ続かなくなりますから、まあロシアはもうちょっとあるかもしれませんけどね、まず中国なんかもうね、上海株あんな調子ですからもう難しいでしょ。で、どっかでこれ続かなくなりますから、その後の混乱というのは我々の普通の人の想像以上だと思う、想像以上だと思うんですね。ですから、まあね、台湾のそのことはあるにしてもですね、まあしばらく持久戦で構えてればどうせ内部崩壊しますから、中国はね、まあ、あんまりその、はしゃぐこともないですよね。まあ、とにかくじっと耐えて、対峙して、でその間にその緊張感の中で中を固めりゃ、まあ、なんとかなると思いますし、だから最後なんかこの経済だけじゃなんか飛ばないものも現行じゃないけど、もう一回そのなんか究極 の、 混乱みたいなものがあって、安全保障上の危機があって、それが弛緩したところで終わるのかもしれませんね。あれ現行の時と同じになるかもしれませんね。まあ、とにかくそんな形でもうしばらくですね、なんか流れが続きそうなんで、日本にとりましてもですね、まあ、ここはですね、皆さん本当にちょっと回り道のように思うかもしれませんけどですね、ゆっくりと自分の足元を固めるっていうところにですね、専念した方がいいと思います。で、大都市はもう難しいですね。なんか最近海外でも結構停電が起きますね。大阪でも起きましたね。あるいは渋谷なんかですね、この間あれ温泉が爆発して、今度は車がなんかいきなり燃えちゃいましたよ。今度燃えた車、外車ですよね、外車のバンで、あれよく中東でですね、突撃する自爆テロに使われるバンですよね。なんかあれが来たのかなと思っちゃいましたけどね。一瞬車、そういう車ですよ。なんかね、びっくりしちゃったんですけども、まあとにかくなんかのこれは前兆現象でしょうから、まあ東京なんかもね、どういうことなんだか分かりませんから、皆さんね、あんまりね、東京のこと本気で思ってる方がいいと思いますよ。やっぱり自分の足元をですね、どっかしっかりとね、自分で責任持って生きられるところをですね、ちょっと見つけた方がいいんじゃないかと思いますね。まあ決して誇張ではないと思うんです。で、こういうことってのはですね、時間がかかるんです。思って考えてね、行動するまで何年もかっちゃうことがあるんですよ。ですからね、事態が始まってからでは遅いんですね。事態が始まって目の前に事態が展開して初めて分かる人って世の中に結構いるんですけども、そういう人はいつもですね、ババ引くんですよ。だから人生ババの引き通しで、だんだん疲れてくんですよね。ですから例えばね、60過ぎて70過ぎてね、もう本当にね、人生ね、文句ばっかでね、ババの引き通しで怒ってと言いますがね、大体ああいう人たちって先見性がないね。で、物事が起きるまでは何もわからなくて行動できなくて、起きてからたまげてね、動き出しますもんでね、大体こう人生振り返ってみるとね、ろくなことがなかったと、まあ大体思うようなことなんですよね。まあそういうことやっててもしょうがないんでですね、まあぜひ皆さんですね、たくましくやってみてください。まあ混迷する日本の政治のその裏側っていうのはね、何もないから要するに混迷してるんでね、誰がいい、彼がいいっていう話だけで済まないところに物事の本質がありますから、あっちがいい、こっちが悪いって言ってる間に足元に火が回ってきますのでね、まあ、そういうことにあまり浮かれてないでですね、まあ、もう首都東京のことはね、まあ、過去のことだと思って忘れてね、やっぱり自分の道を自分で歩んでいってください。それが一番のね、未来に対する近道だと私は思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、混迷極まる日本の政治ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。